環境。ご協力ください。有害物の分別徹底。リチウムイオン電池などの充電池、電気シェーバー、モバイルバッテリーなどの充電池を取り外せない小型電子機器は、有害物として出すか、市内11カ所に設置している専用回収ボックスに出してください。誤って燃えないゴミに混入すると、ゴミ処理施設内で火災が発生する恐れがあります。近年、ゴミ収集車やゴミ処理施設などで火災が急増しています。ゴミを出す前にもう一度正しく分別されているか確認してください。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。高齢者等のゴミ出し支援サポートシール。高齢などにより自身でゴミ出しが困難な方を支援しているホームヘルパーや親族の方へ収集日以外にゴミが出せるゴミ出し支援サポートシールをお渡しします。ポリバケツなどに直接貼って使用してください。対象は介護支援専門員、訪問介護員、親族など。対象となるゴミは燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチックゴミ、古紙、古布、有害物、金属物です。お申し込みは窓口でお願いします。お申し込みお問い合わせ先は生活環境課ゴミリサイクル係です。悪天候、積雪、強風時の資源物回収。積雪でゴミ収集車が坂道を登れない時や、強風で資源回収ステーションに設置したカゴが飛散する恐れがある時は、回収を中止する場合があります。その場合は、次の回収日まで自宅で保管してください。回収を実施する場合でも、飛散などの可能性があるため、当日の朝に出してください。悪天候時の回収に変更がある場合は、市ウェブサイト、稲城ゴミ分別アプリ、稲城市メール配信サービスなどでお知らせします。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。無料回収します。家庭で不要になったパソコン。市では、小型家電リサイクル法の認定業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結し、家庭で不要となったパソコンを無料回収しています。回収手順です。1、リネットジャパンリサイクル株式会社ウェブサイト、または電話で申し込む。電話番号は 0570-085-800 番です。2、不要なパソコンを段ボールに詰める。3、宅配業者が希望日時に回収する。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。子育て、教育。外国人学校に在学する児童、生徒の教育費の一部補助。対象は次の1、2、すべてに該当する方。1. 学校教育法に規定された小中学校に相当する外国人学校に通学している児童・生徒の保護者で、授業料等を負担している。2. 児童・生徒と共に市内在住。補助金額は月額1000円です。お申し込みは窓口または郵送でお願いします。なお、申請書類は学務課で入手できます。申請には在学証明書などが必要です。締め切りは1月30日金曜日。お申し込みお問い合わせ先は学務課、学務係へどうぞ。参加者募集、幼児講演会。子供にスマホやテレビをつい見せすぎてしまうといった悩みはありませんか？メディアとの良い関係づくりのコツを楽しく学びましょう。対象は市内在住の妊婦または未就学児の保護者、乳幼児施設などの職員。 2月27日金曜日午前10時から11時半まで地域振興プラザ4階会議室で行います。定員は申し込み先着順で20組程度。託児を行います。生後5ヶ月から1歳6ヶ月のお子さん先着5人で事前予約制です。講師は実践女子大学人間社会学部教授の駒谷真美氏。お申し込みは申し込みフォームからお願いします。1月1日木曜日祝日午前9時から受け付けます。なお墨字盤2面に2次元コードが掲載されています。お申し込みお問い合わせ先は親子包括支援センター電話 378-3434 番です。高齢福祉。ご協力をお願いします。介護予防、日常生活、県域ニーズ調査。地域や高齢者の課題などをより的確に把握するために、3年に一度調査を実施しています。この調査は、令和8年度末に策定される、稲城市地域包括ケア計画、稲城市高齢者福祉計画第5次、稲城市介護保険事業計画第10期の資料として活用します。対象は介護予防、日常生活支援総合事業対象者、要支援1、要支援2の認定を受けている方。介護認定を受けていない65歳以上の方のうち、無作為に抽出された方。およそ4700人。調査期間は1月上旬から下旬です。お問い合わせは、高齢福祉課介護保険係へどうぞ。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは、認知症の正しい知識を持ち、認知症の方や家族を温かく見守る応援者です。認知症の方が安心して暮らせる街づくりを共に目指しましょう。1月15日木曜日午前10時から11時半まで行います。場所は若葉台 4-35 若葉台パークヒルズ集会室。定員は申し込み先着順で24人です。お申し込みは電話でお願いします。1月5日月曜日から受け付けます。お申し込みお問い合わせ先は、地域包括支援センター広陽台、電話 370-0040 番です。家族介護教室、プロが教える腰痛予防の介護テクニック。腰を痛めにくい介助の方法や、上手に福祉用具を活用するコツ、腰痛予防の体操などを一緒に学んでみませんか。対象は介護している家族、関心のある方。1月17日土曜日午後1時半から3時まで行います。場所は平尾 3-7-1 平尾自治会館1階。定員は申し込み先着順で15人程度。講師は、守谷脳神経クリニック理学療法士の宮沢啓二氏。お申し込みは電話でお願いします。1月5日月曜日から受け付けます。お申し込みお問い合わせ先は、地域包括支援センター平尾。電話は 331-6088 番です。受講生募集、生活援助型スタッフ研修。高齢者の暮らしを地域で支えていくことを目的とした支え合いの担い手の初心者向け講座です。コミュニケーションの取り方や生活支援の基本的な知識を学べます。対象は市内在住在勤の方。2月7日土曜日午前9時50分から正午まで行います。場所は東長沼2106-5、マスヤビル205-205号室。オンライン開催もあります。定員です。会場参加は30人、オンライン参加は50人。いずれも申し込み先着順です。 お申し込みは申し込みフォームからお願いします。1月2日金曜日から受け付けます。なお、墨字版2面に二次元コードが掲載されています。申し込みフォームを利用できない方はファックスで申し込んでください。締め切りは2月2日月曜日午後5時。お申し込み、公益財団法人介護労働安定センター東京支部までお願いします。電話は 03-5972-1410 番。ファックスは 03-5972-1418 番。お問い合わせは、高齢福祉課高齢福祉係へどうぞ。入居者募集都民住宅。都民住宅は中堅所得者向けの賃貸住宅で、礼金、仲介手数料、更新料は不要です。空き家情報は随時、東京都住宅供給公社ウェブサイトで公開しています。募集案内配布場所です。市役所1階西側エレベーター前、平尾出張所、若葉台出張所、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター窓口、そしてウェブサイトです。お申し込みは、都営住宅募集センター窓口、または東京都住宅供給公社ウェブサイト内申し込みフォームからお願いします。お申し込みお問い合わせ先は、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター、電話03-3498-8894 番へどうぞ。ゴミの量11月、家庭ゴミ。前年同月比でおよそ 4.4% の減量。まず、燃えるゴミです。市内収集量は920トン。前の年の同じ月に比べて44トン減っています。1人1日あたりでは 325g で、前の年の同じ月に比べ 17g 減っています。次は燃えないゴミです。市内収集量は70トン。前の年の同じ月に比べ4トン増えています。1人1日あたりは 25g。前の年の同じ月に比べ 1g 増えています。合計で市内収集量は990トン。前の年の同じ月に比べ40トン減っています。1人1日あたりでは 350g。前の年の同じ月に比べ 16g 減っています。そしてプラスチックゴミです。市内収集量は68トン、前の年の同じ月に比べ8トン減っています。1人1日あたりでは 24g、前の年の同じ月に比べ 3g 減っています。以上です。介護職員永年勤続表彰式を実施しました。市内の介護保険サービス事業所施設で長年にわたり職務に精励した介護職員を対象に表彰式を開催しました。では、勤続20年以上の受賞者の皆様を敬称略してご紹介します。社会福祉法人小吉福祉会稲城小吉園、木戸正文、小竹清子。社会福祉法人英明会稲城園、浅海豊、浅見武彦、丸山博道、渋谷博行、戸谷節子。社会福祉法人平尾会平尾園、南紀美智子、軽部正弘、酒井俊、菊池信行、竹内哲也、大貫かなえ、石橋和美、黒沼剛、宗方邦夫、川上健太、大滝明子、落合陽子、臼井真知子。特定医療法人社団、県政会、デンマーク院若葉台、月立真希、加藤香織、山本直美、原野紀美子、宮林真由美、中谷真、 近田千穂子、長谷川義野、社会福祉法人、春賢美会デイホームタンポポ、星明美。以上です。お問い合わせは、高齢福祉課介護保険係へどうぞ。家庭剪定紙リサイクル情報。1月の作業日地区です。1月13日火曜日、もむら。1月20日火曜日、若葉台。1月27日火曜日、長峰。すべての作業日、東長沼。申し込み方法です。作業日の前の週の金曜日午前中までに電話で申し込みの上、持ち込む場所を確認し、土曜日から月曜日の間に必ず葉を取り除いてから持ち込んでください。葉付きの剪定紙や取り除いた葉は燃えるゴミの日に出せば2袋2束まで無料収集します。お申し込みお問い合わせ先は生活環境課ゴミリサイクル係です。